はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日もともに、できること本当に感謝しています。神様が、一人の人を変えられるとき、それは歴史を動かします。今日の出来事は、教会に迫害をもたらしたと同時に教会の成長の引き金にもなった出来事でした。今日の聖書箇所を通して、私たちのイエス様への信仰が、深められるように、励まされるように、願っています。 So when God changes one person, it changes history. Today's incident became a catalyst for church growth as well as fiery persecution. May God encourage us to deepen our faith in Jesus through today's message. Amen. さて今日の、使徒三章の一節によると、ペトロとヨハネは午後3時の祈りの時間に神殿に登っていったというふうに書いてあります。ペトロとヨハネが、祈りの人になったので2人の人生は大きく変革されました。かつてのことを覚えているでしょうか。イエス様と一緒にゲッセマネの園で彼ら祈っている時、もう長い間祈りで目を覚ましていることもできなかった、もう眠りこけていたような人たちが今や祈りが大好きになってるんです。なぜなら祈りを通してイエス様と時間を過ごすことができたからです。神様と交わりを持つことができる。そればかりか祈れば祈るほど力を受けることができる、勇気が与えられる、平安ももらえる、知恵も与えられるからですと分かったからです。その結果として彼らは、もはや恐れるものではなくなった、イエス様を殺してしまった人たちのいる神殿にを恐れて避けるものではなくて、今や彼らは大胆に神殿に登っていったんです。So take a look at verse 1. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Remember them in the Garden of Gethsemane? What were they doing? They are sleeping at the time of prayer. But amazing transformation has happened in Peter and John as they have become men of prayer now. Now they love prayers because it was through prayer they could receive power, encouragement, peace, strength, and in fact they could spend time with Jesus. As a result, they were no longer men of fear who avoided the temple, who has the people who killed Jesus. But they are not with fear anymore. They boldly enter the temple. で、2節によると、すると、生まれつき足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内の門に入る人に施しを請うため、毎日美しの門と呼ばれる神殿の門のところに置いてもらっていたというふうに書いてあります。後の方を見てみると4章の22節に、彼は40歳を過ぎていたというふうに書かれています。40歳を過ぎていた、生まれつきということですから、生まれてから40年以上もの間彼は一度も自分の足で歩いたことがない人だったということですね。皆さんがもし彼の立場だったとしたら、しかも今じゃなくて当時そういう状態だったとしたらどうでしょうかね。小さかった頃、他の友達たちが、子供たちが外で走り回っているのを彼はじっと見てただけだった。彼ができたのはただ見てることだけだった。仕事もできなかった。当時は今のように、障害者手当なんていう、制度も仕組みもありません。身体障害者専用駐車場もない。 自動ドアもない、バリアフリーもない、車椅子もない、そしてさらに悪いことにはこのバチの考え方ですね。バチの考え方、バチって皆さん分かりますかね。いろんな宗教、輪廻転生とかっていうのはバチの考え方ですよね。前世が悪かったから今の、あなたはこんな状態なんですよっていうのが考え方ですね。まあ日本でもありますね、こういう考え方、バチの考え方ですから、生まれつき障害があるのは本人かその両親が罪を犯したからに違いないでしょう。罰が当たったんでしょう。過去に悪いことが何かしたからそんな不幸を背負って生まれてきたんでしょうっていうふうに考えられていた、押し付けられていたわけです。ですからこういう人はもちろん神の聖所である神殿の境内に入ることなんていうのは許されなかった。ですので彼は毎日毎日神殿の門のところにいたわけですけれども、美しの門の内側にある神様との交わりの素晴らしさなんていうものは全く知りませんでした。人からの施し、金品が彼の頼れる全てだったということですよね。 So verse 2 says, Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every dayTo beg from those going into the temple courts. According to chapter 4:22, this man was past 40 years old. So that means this is a man who had never stood up on his own two feet, never taken a step or gone for a walk for 40 years. If you are in his position in those days, you know, growing up,He would watch the other kids run around, but he couldn't. What he could do was just to watch. He couldn't work. Their society didn't have any kind of disability benefits that exist in our day. There are no special parking spots or automatic doors or wheelchair.And if that's not bad enough, think of all the people who look down on him as some kind of sinner. Because, you know, in those days, people thought, I wonder what he did, what his parents did, to be punished like that from God. He pays for it because he or his parents did something wrong. And that's why he was born.With such unhappiness. So this kind of person was never allowed to enter the temple, the holy place of God. And he was at the gate of the temple every day, but he didn't know the beauty of the fellowship of God inside the beautiful gate. So the giving from people, other people, and the money,All he could rely on. そしてそこにじゃあどんなことが起こったのかということですね。今日ちょっと見るという言葉がね何度も出てくるので、多分キーワードになってくると思うんですが、そこで、4節ですね。ペテロはヨハネと一緒に彼をじーっと見てというふうに書いてあります。皆さんはどうか知りませんけれども、私がその例えばカンボジアとか貧しい国に行った時に物乞いの人に会ったら多分目合わせようとしないですね。目合わせたらこっちにやってきてしまうからです。けれどもペテロとヨハネはそうではなくて目をそらさずにじーっと彼のことを見つめたっていうふうに書いてあるんです。好奇心とか同情とかではなくて彼のことをじっと見たのはおそらくヨハネとペテロが初めてだったんじゃないのかなと思われますね。物乞いの人にとってはその驚きだったろうと思われます。 So what happened to him?、Take a look at verse 4. Peter looked straight at him. That is JohnI don't know about you, but in my case, if I, you know, especially when I go to Cambodia or any poor countries, and when I see a beggar, I usually want to avoid eye contact with them, because when you see them straight, they come to you, you know. But unlike me, Peter and John looked straight at him. Peter and John were probably the first persons who looked straight at him. Not by curiosity or sympathy. It must have caught the beggar by surprise. そして、ペテロとヨハネは物乞いをしている人に向かって言うんですね。私たちを見なさい。なんて大胆な言葉でしょうね。皆さんは私を見なさいっていうふうに言えるでしょうか。いや私じゃなくて隣にいるこの人見てくださいってね、なんか自分にスポットライト当たるね、ちょっとこの人見てくださいって言うんじゃないでしょうかね。相当自信がなければ私を見てくださいなんていうふうには言えないんじゃないでしょうかね。ペテロはけれどもこの人に向かって言うんですね。私たちを見なさい。ちょっと考えてみると分かるんですけど、この人もすでにペテロとヨハネのことを見てるはずなんです。見てるから声かけたんでしょう。けれどもペテロはいやそうじゃなくて私のことを見なさいって言ってるんです。私たち見ていても見ていないことがあるんですね。見てても見えていない。だから目をしっかりこじ開けて見なさいって言ってるんです。この見るというここの言葉ですけれども、この言葉は見るっていう言葉ね、日本語だと一つしかないんですけど、なんかもうちょっと修飾をつけると分かりますけど、英語だと何個かありますね。 see とか look とか watch とか stare とかで全部意味違うんですよね。日本語だと分からないんですけど、まあ、もうちょっと説明すると、この見なさいという言葉は目を開いて注意して見るっていう言葉が使われています。ですから見ているのに見えていないことがある。だから目を開いてしっかりと見なさいよって言ってます。ペテロが、この人に自分たちのことを見つめさせた、それは何もこの自分たちが偉いとか自分たちが立派だ、それを見なさいと言った、それを示そうとしたわけではありません。ここでペテロが見なさいって言っているのは、ペテロとヨハネという存在を突き抜けて自分たちを使わせてくださった方、自分たちに働きを委ねられたイエス・キリストを見なさいよと言っていることに他ならないんではないでしょうか。ピラン・ジョン・セ・ルガラス What a bold word. Can you say look at me? Well,Maybe, well, you know, I don't want to say, look at me, you know, no, please look at the person next to me. Probably I would say that, not me. If you are not really confident about yourself, we don't say, look at me. But Peter speaks to this person, look at us. What's going on here? And the fact is that the man should have already seen them. That's why they talk to them.Right? But Peter says, no, you are not really looking at. Look at us. This word, the Greek word, the original meaning is open your eyes and watch carefully. That's the word. So you see it, but you are not seeing it. That happens, right? That happens to us. You're listening, but you're not listening. You're seeing it, but you're not seeing it. That happens, right? That's why he says, open your eyes and look carefully. Peter let him stare at him. Not to show how great they are. Not to show how splendid they are. Peter says, look at us is nothingother than looking through them to see Jesus Christ behind, who sent Peter and John and delegated his work on them. けれども、男は、まだまだそれでもよくわからない、わけですよね。何か特別な施しでもあるのかと思って、モーセですね、その男は何かもらえるのかなと期待して二人に注目しているとというふうに書いてあります。ここで、男はそういうふうに期待して、何かもらえるのかなと思って期待しているわけですけれども、ここで驚くべきことに、ペテロは男が全く期待していなかった言葉を語ります。6節見てください。読んですね、私には銀や金はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいというように言うんですね。ここでペテロからいくつかのことを学ぶことができると思います。一つ目、なぜペテロはお金をあげなかったんでしょうか。物をあげなかったんでしょうか。その人をこの人は求めていたんではないでしょうか。そのニーズを叶えるべきではなかったかということですけれども、一つには、まあ、あんまり彼らね、お金は持っていなかったじゃないのかなということが、まあ、あるとは思うんですけれども、それ以上にペテロはキリストの心を持って彼が期待していた方法とは異なる形で彼のことを見つけたんです。ペテロはこの人が一番必要としていた方法でこの人のことを助けました。お金は彼の問題を解決しませんでした。お金は彼の問題を解決しなかった。だから彼は一人で歩ける必要があった。彼は一人で歩けるようになる必要があったんです。ペテロはこの物乞いの人の物の考え方を癒す必要があった。ペテロはこの男の人の根っこにある根本の問題、それを解決しようと願ったんです。Man, so a man thinks it may be some kind of special kind of giving or something. So the man, verse 5, the man gave them his attention, expecting to get something from them.And to his surprise, Peter does something that he never expected. And take a look at verse 6. Peter says, Silver or gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. And we can learn a couple of things here from Peter. So the question is, why didn't Peter give him money?Isn't what he wanted? Is my wanted? For one thing, Peter didn't have much money, probably. But Peter, having the mind of Christ, helped him anyway, just not in the way that he expected. Peter helped him in a way that this man needed the most. This man needed to walk.By himself. Money doesn't solve his problem. He needs to walk him by himself. So, and also Peter needed to change this man's way of thinking. So Peter wanted to get to the root cause of this man's problem and solve that. And そして言った言葉が先ほどの言葉ですね。私には銀や金はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいというふうに言ったわけですね。持っているものをあげよう。何を持っていたのか。イエス様を持ってたんです。ペテロはイエス様をあげたんです。ペテロはイエス様の名を信じていた。ペテロはイエス様ならばこの人が歩けるようになるはずだと信じてたんです。ペテロがイエス・キリストの名によってというふうに言ったときに、イエス様のしもべとしてイエス様の代わりとなって語っていた、動いていた。ペテロは、イエス様の名によって聖霊のバプテスマを受けていました。今や彼は自分だけの存在ではない、イエス様のしもべです。聖霊様が内在している。 そしてイエス様がペテロを通して働かれている。ですのでこの男の人を癒したのは、まあ、ペテロですけれども、ペテロを通して働かれたイエス様ですよ。ペテロは単純に信仰の人としてそれを信じてそれを行ったんです。するとこういうことが起こったんです。ですので私たち分かるのは、ペテロがどれほど信仰の人として成長しているのか見ることができると思います。これこそがイエス様の弟子作りの働きの実なんですよね。 So Peter says once again, silver or gold I do not have, but what I do have I give you in the name of Jesus Christ of Nazareth walk. So what was what I do have, what Peter had?What Peter wanted to give this man? Well, he wanted to give Jesus. Peter had a faith in the name of Jesus. And Peter believed that Jesus could solve this problem of this man. And when Peter said, in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk, he was acting on Jesus' behalf, on behalf of Jesus, as a Jesus.Servant, his servant. Peter had been baptized by the Holy Spirit into the name of Jesus Christ, and now he was not on his own. He is Jesus' servant. So through the indwelling Holy Spirit, Jesus was working through him. So it was not Peter who healed this man, it was that Jesus.Who lives in him healed this man. And we can see that Peter now has grown into the man of faith. He really believed that Jesus could heal this man. And this is the fruit of Jesus' discipleship ministry. ここに、イエス・キリストの名ということで、まあ、使徒、まあ、特にこの3章4節、あ、ごめんなさい、3章4節、まあ、その後にも、ずっとこう出てくる言葉が、イエス・キリストの名という言葉が何度も何度も出てきます。例えば、まあ、ざっと3章4節だ、3章4章だけでもこのぐらい出てきますね。ナザレのイエス・キリストの名によって、3章6節。このイエスの名が、その名を冠した信仰のゆえに、3章16節。その名による信仰、3章16節。ナザレの人イエス・キリストの名による4章10節。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。4章12節。イエスの名によって一切話したり教えたりしないように命じた。4章14節。イエスの名っていうと皆さん何を思い出しでしょうかね。まあもちろん祈りではないでしょうかね。私たち言うわけですね。天におられます神様で始めて、まあ最後はね、大体イエス様のお名前によってお祈りしますっていうふうに、イエス様の名によってお祈りするわけですよね。どうしてイエス様のお名前でお祈りするんでしょうか。まあこれね、セッションプラスだったらいろいろ聞いてみたいところですけどね、私も長い間どうしてなんだろうっていうふうにね、こう疑問に思ってた、不思議に思ってたことでもあります。説明後でしますね、この後。 So name of Jesus Christ. Yeah, we find the name of Jesus Christ so many times throughout the Acts, and especially throughout Acts chapter 3 and 4. For example, in the name of Jesus Christ of Nazareth, in today's passageby faith in the name of Jesus, 3:16. Jesus' name and the faith that comes through him, 3:16. By the name of Jesus Christ of Nazareth, 4:10. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to me by which we must be saved, 4:12. They commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus, 4:18.So, speaking of the name of Jesus Christ, we pray saying, I pray in the name of Jesus Christ. Why do we pray in the name of Jesus Christ? I've been wondering why, for a long time before. イエス・キリストの名ということですけれども、まあ、あの名はパリを表すなんていうね、名はパリを表すっていう、ことわざもありますね。どういう意味でしょうかね。もうこの聖書のクラスだったらもうこれのバーッと聞きたいところなんですけども、あの名はパリを表すというんでしょうね。名はパリを表す、名前っていうのは単にそのものを他のものと区別するためのその記号ではなくてですね、その存在そのもの、その名前というのはその存在の性格本質そのものを映し出すものだっていう、そういうことが意味があるそうですね。その存在の性格本質を表す。ですから神の名、神の皆っていうのは神様の存在そのものなんです。イエス・キリストの名っていうのはイエス様そのもの、イエス様の存在、イエス様の性格、イエス様のご性質、イエス様の働き、まあ、そういうのを全部、ね、含んでいる言葉ですかね。イエス様のご性格、ご性質、働き、そういうものを全部入っているのがイエス・キリストの名です、まあ、もうちょっと深い意味で説明していきますね。そうだ、Name of Jesus Christ According to the dictionaryThe name is not a symbol that simply distinguishes itself from other things, but indicates the character and essence of its existence. So when we talk about God's name is God Himself. And the name of Jesus Christ shows the character of Jesus Christ, the nature of Jesus Christ.And the work of Jesus Christ all contains these things. For example, 例えばですね、フィリピの2章、9節から11節、これご一緒に声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ、はい、
このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天上のもの、地上のもの、地下のもの、すべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が崇められるためです。あります。アメン。
イエス・キリストの名というのはすべてに勝る名だということがここに書いてある通り、イエス・キリストの名というのは最高の霊的権威を持つ、すべての被造物の上に及ぶ主権的な支配を意味しているということです。神様でしょ、神の皆っていうのはそういうことでしょ。そして、例えば、使徒の4章の7節、こういうことを、捕まった、この後、ね、ペテロというふうに捕まるんですけど、こういうことを尋問されるんですね。お前たちは誰の権威によって、誰の何によってこんなことをしたのかっていうふうに、誰の権威によって、誰の何によってっていうふうにね、こう並列的に置かれて言っている、まあ、同じことを言っているからっていうことが分かると思います。ですのでイエスの何によってっていうのはイエス様の力と権威によってっていう意味なんです。ですか、イエス様の何によってというのはイエス様のその力と権威、すべての霊的な、ね、この上にある権威によってっていう意味がある。そのイエス様のメンツにかけて祈る。イエス様の名が、イエス様の名誉がかかっている、その恐れ多い何によって祈っているんです。私たちフィリピンス2:9-11tells us, yeah, let's read this together.
Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
So, his nameis a name for the sovereign over all creations with the highest spiritual authority. Acts 4:7 you know, after this, Peter and John were arrested and were asked this, by what power or what name did you do this? You see, you know, what power or what name? So that means in the name of Jesus Christ means by the power and authority of Jesus Christ. We pray in His name. So His name is at stake. His authority is at stake. And we are praying in His name. ナザレの人、イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさいというふうにペテロは言いました。ペテロはイエス様、ご自身をその場に招こうとしていたんです。なぜなら、イエス様の皆、イエス様の力と権威をペテロは持っていたからです。その持っているものをあげようって言ったんです。私はそのイエス様の名、イエス様の権威と力を持っている、それをあげよう。そしてたとえイエス様が肉体的に今私たちと一緒にいないとしても、私たちはイエス様の名を通してイエス様に近づくことができる。だから例えばマタイの18章20節、2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるんですよというふうにイエス様言われているわけですよね。ですのでイエスのキリストの名によって祈るということは、そのイエス様を私たちの真ん中にお招きする、お招きしてるんです。イエス様ここにいらっしゃい。私たちが主イエス様のお名前によって祈りますというふうにイエス様の皆によって祈っているのも、その皆の持つ力、権威を信じるがゆえなんですよね。In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. So what Peter was doing was, Peter was inviting Jesus into that moment, in the middle of them, because he had the name of Jesus Christ, his power and authority. He had it. He wanted to give that to this man. And even though Jesus isn't with us physically anymore,We can have access to him through his name. See Matthew 18:20. Remember, Jesus said, For where two or three come together in my name, there am I with you. He's with us when we pray in his name. We can invite him in our midst. Isn't that great? We pray in the name of Jesus Christ because we believe that there is a power and authority in the name of Jesus Christ. 肉体の癒しというのは確かに、一つの印であるわけですけれども、むしろ大事なのは、彼の肉体が癒されたこと以上に、彼の人生が全く変えられたということです。この後見てみると面白いですね。癒された後ですね、たちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして想像できません、ね、歩き回ったり踊り回ったりして踊り回したりして神様のこと賛美して賛美しながら二人と一緒に、礼拝しに境内に入ってきたっていうんですよ。今まで入ったこともないところですよ。もうヒューッと喜びながら踊りまくりながら礼拝しにね、教会の中に入っていったっていうんですね。そして他の人たちが、ね、彼があれなんか歩き回ってなんか口から賛美が生まれてるぞなんて見てもうびっくりしたって書いてありますよね。もうびっくりして即答しそうになった、ぶっ倒れそうになったっていうことですよね。びっくりしたって書いてあります。神に生きる人というのは喜んで神様のことを賛美する人に変えられるはずです。変えられているはずです。救われた喜び、もし忘れてないならば、もし忘れてないならばです。救われた私の人生、イエス様によって変えられた、今まで人から見向きもされなかった、でもそんなのもう関係ない、 イエス様によって私一人で歩けるようになった、自分で生きれるようになった、自分の人生意味ある人生になった、生きる目的が与えられた。イエス様のゆえに生きる目的がある、生きる意味がある、もう完全に癒されて、そして決定的に変えられた。そしてだからこそ人々は彼のことを見てびっくりして即答しそうになったっていうんです。それこそが神様の御業を目の当たりにした驚きなんですよね。もっと見たいと思いませんか、私たち。 The healing of physical body is certainly a sign, but the most important thing is the life change, the life transformation. This man himself and the way of living, his way of living was completely changed by Jesus Christ on this day. This man had been left alone outside the temple every day. But now he has a meaning of life, the purpose of life, because of Jesus Christ. He was abandoned by people before, and he gave up himself. But now he is standing firmly, with joy and praise come out from his mouth as a child of God who lives according to his will. And people are amazed because he's walking and jumping and praising God. So people are filled with wonder and amazed at what happened to him. Those who live in God, rejoice in praising God. Supposed to be. If Jesus Christ is living really in us, things should come out. Joy, praise, gratitude should come out. Is Jesus Christ living in you? Is he alive? Are we resurrected people? Should be. If not, we should burn again the fire of the Holy Spirit. We need that revival. We need to really depend on Him. That I'm sorry, God. It's not my power that I live, but because of Jesus Christ's power and authority, you can heal me. You have the power to save me. And only you can do that. We need to admit that. We cannot save other people. We cannot save ourselves. But he can save us. 喜び、賛美、感謝。聖霊様が働かれるときに、そこには感動があります。興奮があるはずです。喜びがあるはずです。もし今その喜び、感謝、賛美がないという方は、疲れてしまった。もう人生、もう疲れてしまいました。もうストレスでいっぱいなんです。そうだと思います。生きてる限りそれあると思います。でも、私たち、そんな古い自分に死んで、イエス様と共に、蘇ることができる、復活することができる、それがバプテスマですよね。ぜひ、まだバプテスマを受けてないという方は、ぜひ、この喜びに預かってほしいなと思います。そして、また、バプテスマを受けた方もね、もう、昔のことであればあるほどもう昔のことのように思われてしまうところあるかもしれませんが、古い自分に死んでよみがえる、毎日バプテスマを受けることが大事です。古い自分に死んでよみがえる、そしたら新しい自分が毎日そこで、毎日そういう自分を発見することができるはずなんですよね。もっともっとそういうことを体験していきたいと思います。 OK, so joy, praise, gratitude, this man experienced thatAnd when the Holy Spirit works, there is movement, excitement, and growth. So when you say, oh, I'm tired, I'm exhausted, I don't have any joy now, I don't have any praise to God, I cannot be thankful for Him, I'm angry at Him, maybe you are. That's why we need the Holy Spirit. We need His saving grace, and He can save you. Let's pray. お願いします。お神様、私たち本当にこの世に生きている限り、いろんな苦しみが私たちの上にあり、生きる辛さや痛みや苦しみがついてきます。サタンはそれを利用して私たちのことをがっかりさせ、落胆させ、神様から離れさせ、周りの友達たちからも離れさせようとしてくる、そういう悪の力がこの世にはありますが、それよりもはるかに上回るイエス様の御名がある。イエス様の力と権威が私たちにはすでに実は与えられています。その名によってもっともっと祈りたいと思います。神様、イエス様、あなたの御名によって生きることができること、祈ることができること、あなたを私たちの心の中に、人生に招き入れることができること、なんという恵みでしょうか。けれども私たちそれを軽はずみに感じ、ないがしろにしてしまうがゆえに力を失ってしまうところがあります。神様、許してください。どうぞもう一度聖霊様、あなたの力で満たし、イエス様の御名によって私たちを許し、救い出し、そしてもっともっと新しい自分をもっともっと派遣したいと思います。神様、導いてください。 God, thank you so much for giving us the name of Jesus Christ, His power and His authority. We can pray in the name of Jesus Christ and we can heal other people through Jesus Christ because He can do that. We cannot change other people. We cannot change even ourselves, but You can do that.We need your saving grace. Your grace can heal us. And we pray in the name of Jesus Christ. そのイエス様の素晴らしきお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。